高宮のあっという間始まります。
イエーイ
イエーイ、たかしです。
やべです。
また一人で撮ってみます。この間愛媛に旅行に行ってきました。
また一人で撮ってくれんのねえ。私たちなんかなんやかんや言いながら結構長い間ここまで来れたよね。たかしちゃん、いつも矢部がさバタバタしてる時とかこうやってやりやすいように考えてくれてほんまにありがとう。どうぞ。
で、それの振り返りをちょっとしようかなと思うんですけど、写真を見ながら振り返りたいと思います。まず11月29日に、東京に行って、矢部ちゃん家に泊めてもらって、次の日に二人で愛媛に出発しようということで、泊めていただきました。
ね、初めてうちに泊まりに来たんだよね。やべ嬉しかったよ。バタバタしてて何やろちゃんとお構いもできませんで申し訳ございませんチメートルなんだけれども、初めてねお家にたかしちゃん来てくれてなんか不思議な気持ちでした。ありがとう、嬉しかった。
で、千葉の師匠とかも来て夜中に、で愛媛旅行に招待してくれた富豪へのプレゼントを持ってきてくれたりとかして、たかしにもプレゼントくれたんですけど、はい。で、矢部ちゃんが作ってくれた揚げない春巻きを、焼き春巻きを食べながら3人でお話しして、本当は収録してたんですけど、ちょっと雑談になりすぎて、なんか伝わらない話になっちゃったので、それはお蔵入りになっちゃって、で、次の日の早朝に、前回の分を撮ったんですけど。
ね、すごかったよね。まさかお蔵入りになるとは思いませんで、ただの雑談になったんですね。もうなんか、これ、誰が聞くって、ごめんなさい、普段からねこれ誰が聞くんやって思ってる方申し訳ありません、1メートルなんですけれども、ほんまにこれ誰が聞くんっていう感じになったよね。あれはあれでおもろかった。やべはな、
はい。それで短い会ができちゃったんですけど、はい。あと、旅を振り返る前に言いたかったことがあって、ちょっと待ってくださいね。正式名称を言いたい。トンチピクルスさんと大久保 T さんがやっている、どうせやるならちゃんとやらないとというポッドキャストの、第93回目、感染の起きてっていう回で、高宮のあっという間を紹介していただきました。ありがとうございます。
大変ありがとうございます。トンチさん、ピクルスさん、もう本当にありがとう。ね、トンチさんでもピクルスさんでもないこと分かってますよ。ごめんなさいね。すいません。でも勝手にそう呼ばせてください。たかしちゃんからねおすすめしていただいて知ったトンチピクルスさんのどうせやるならちゃんとやらないとですか、ちょっとタイトルは忘れましたけどよく聞いております。本当におじさま二人がねわきゃわきゃと笑える番組、本当かわいいなっていうね癒しをいただいてて、まさかそのいつも聞かせていただいてる番組のお二人の口から高宮のあっという間と出るとは思ってなかった。もうありがとう、すいません。
トンチさんが仙台に来てライブした時の話で、 で、その時に、たかしが、高宮のステッカーと、あと、お友達からもらったシールを、さらにお裾分けして、それは韓国土産でもらったステッカーだったんですけど、なんか高宮のステッカーだけだとなんか寂しいかなと思って、それもちょっとだけお裾分けしました。なんかさくらんぼのシールを大久保 T さんが喜んでくれてたのが嬉しかったです。はい。ということがありましたね。はい。ありがとうございました。これからも、ポッドキャスト楽しみにしています。
楽しみにしております。もう本当にありがとうございました。たかしちゃん嬉しかったね。
そして、東京にいた日は、パンダコパンダ店が原宿でやっているっていうことを聞いて、行きたいなと思ったので、矢部ちゃんに連れてってもらったりとか、あと原角っていうところで、ポッドキャストの茶券劇っていうイベントがやってたので、それに行って、で、僕に帰るのとしさんとか、有名リスナーの箱ちゃんともご挨拶できたりとかして、はい。で、そうですね。夜は、また、違うお友達のグループが、食事会をするということで、そこに混ぜてもらって、やべちゃんと二人で行ってご飯を食べて、ピザとパスタの美味しいお店でご飯を食べて、で、ちょっと早めに、やべちゃん家に向かって、で、その日は大体終わりですかね。出来事的には
そうですね、大体終わりかと思います。ちょっと記憶がもうぶっ飛んでしまっておりますね。
で、次の日の朝は普通に起きて、で、矢部ちゃんはなんかバタバタ準備して、化粧する時間がないってなって、
ナチュラルにバラされました。はい、もう無理でしたね、化粧までする時間なかったです。
とりあえず空港に行きましょうということになって、そう、電車で羽田空港に向かおうとしたら、なんか直通の電車が遅延だかなんだかして、直通で行けなくなってしまって、で、矢部ちゃんが焦り始めて、なんかいろいろ調べてくれたら、ちょうど乗ってた電車の向かいに、羽田空港行きの電車が止まってて、で、駅員さんに聞いてくれたんですけど、矢部ちゃんが。それに乗ったらもう行けるよということで、なんとかそれにパッて乗って、座って、で、それで空港に着きましたね。で、空港で、おにぎり屋さんを見つけて、なんだったかな、レンコンと、鶏肉が入ったような、大きいおむすび食べて、あと味噌汁のセットか、それを食べて、ちょっとお腹を満たして、で、愛媛に向かいました。はい。それで、愛媛に着いて、で、矢部ちゃんはトイレで化粧をしてくるということだったので、だいたい15分後くらいに、まあ、 また待ち合わせましょうということになって、で、たかしさんの間どうしようかなと思ったんですけど、松山空港の、なんて言うんだろう、みかんショップみたいなところで、蛇口から出るオレンジジュースを買って飲んだりとか、そのお土産屋さんをぐるぐる回ってみたりとか、あとちょっと外に出て松山空港のロゴの写真を撮ったりとかして、時間を潰してました。
そんなことしてたんか。私がもう必死のパッチでトイレで化粧してる間に、ごめんな待たせて。もう最初さ、ちょっと待たせるの悪いなと思ってさ、だいたい10分後にここでとかって言って大急ぎでやってたら、まあ無理だわな10分ではと思ってさ、すいませんあと10分追加でみたいな感じでね、引き延ばせていただきました。もう必死でございました。ありがとうございます。
そして嫁ちゃんが出てきて、とりあえずホテルにチェックインしましょうということで、リムジンバスを調べて、で、だいたい50分くらいで、その、ホテルの近くまで行けるということだったので、バスに乗って、で、ホテルにチェックインすることになって、で、そうですね。そもそもその招待してくれた、友達が、大幅に遅刻するってなって、もう夜の9時過ぎにしか着かないということになって、ってなったんですけど、とりあえず、矢部ちゃんがホテルのチェックインをする情報は持っていたので、矢部ちゃんにお願いして、で、ホテルに荷物を置いて、で、もうすぐ、YouTube の、有名 YouTuber の、まさざる TV のまさざるさんのに会いに行こうってなって、で、まさざるさんは、飲食店で働いてるので、そのお店に行きたいねって、ずっと言ってて、やっと行けることになって。でも、ホテルからその、お店までもうまた約1時間かかるということになって、電車を2つ乗って、路面電車と普通の電車と。で、その最寄りの駅から約15分くらい歩いたんですね。本当はタクシーで移動しようとしたんですけど、なんかもうその駅にはタクシーは来れませんってなんか言われちゃって、で歩くことになって、でもなんか、田んぼとか住宅街みたいなところを歩きながら、ちょうどいいくらいの距離だったかなとも思うんですけど、はい。
ね、二人で果てしないのか果てしなくないのかわからない道のりをね、うちらおちら歩いた時間楽しかった何これ、タクシーとか絶対捕まらへんやんっていうね、びっくりしたね。東京に慣れてしまったなと思った。もう数分に1本来る電車、そこら中を走るタクシーバス、そうだったそうだったと、これはえらいこっちゃと思ってね、歩いてつかない距離やったらどうしようと思ったけど、全然つく距離でよかったです。
で、だいたい時間通りくらい、予定してた時間くらいに行って、で、それでお食事をいただきましたね。それでマサザルさんが仕事が終わる 時間を待って、で、マサザルさんもお食事をして、で、そっから、旅に招待してくれた富豪の友達を、駅に迎えに行こうっていうことになって、
ピンポンパンポン、ここで一つ皆様にね誤解を与えませんように注意させていただきますけれども、富豪のお友達ございません。富豪っていうあだ名なだけでね、今回ちょっといろいろありまして、ちょっと何でしょう、招待、していただいたんですけれども、普通のお友達だよということで、皆さんくれぐれもたからないようにね、そんな人一人もいない、そういうふうに信じたいよっていう気持ちはあるんですけれども、世の中ね、いただけるならいただきますよっていう方が意外とたくさんいるんじゃないかなっていう疑念がね生まれ始めている、この頃でございます。ね、普通の旅です。誤解ないように引き続きお楽しみください。
はい。で、その前にマサザルさん家に行って、なんかチーカーのウサギの人形と遊んだりとか、あとなんかいろいろお部屋にコレクションしてるグッズとかを見せてもらったりとかして
ね。ウサギの人形と遊ぶとかちょっとやばいワードじゃない。チーカーのね、喋るウサギの人形があって、それをやべが見たいって言って、もう喋るウサギのモノマネをし続けましたね。ちょっとやってみますね。キャーとか、ヒャハーとか、ウタとか、そういうのがあるんですよ。ごめんなさい、ちょっと音が大きかったですかね。あ、できない。こういうやつです。はい、
ちょっと時間を潰して、で、富豪を迎えに行って、で、そこからカラオケに行きましたね。はい。
ね、なんとかみんな無事集合できて、本当よかったよね。どうなるかと思ったね。愛媛でね、そのいろいろ一緒に時間を使ってくれて、送り迎えをいろいろしてくれた、本当マサザルさんありがとうね。もう大変やったよね。感謝しております。噛んでしまいました。
で、その後、マサザルさんの、職場のお友達もカラオケに来てくれて、3時間くらいは、カラオケしたのかな、トータルは。はい。で、すごい高級ホテルに泊まったので、その部屋を見てもらったりとかして、っていうのが1日目だったのかな。はい。
ね、なんか1日目何だったんだろう。夢だったんかなっていうぐらい、矢部的にはなんか、なんだろう、気づいたら終わってたっていう1日目でしたね。楽しかったよね。でも私は愛媛2回目やったんですけど、1回目は今回行くって分かってたのに、9月かなに思い立って急な休みができたんで、いや、ちょっと一人でどっか旅行行きたいと思って、ちょっとずっと行きたかった愛媛に、そのマサザルさんにね、ちょっと無理言って、会いに行くっていう旅を前にしてたので、ちょっと下見のつもりで行ってたんですよ。でも今回は他にもいろんなお友達が来てくれて、本当ね、贅沢な楽しい旅になりました。もう1日目早かった。
で、二日目は、朝起きて、矢部ちゃんと富豪を置き去りにして、マサザルさんと一緒に、パン屋さんに朝ごはんを食べに行って、で、
すいません、置き去りというか何というかっていう感じなんですけれども、ごめんなさいね、私もちょっと富豪の方もヘトヘトだったもんでね、もうちょっと睡眠これどうなるんやろうと思って、まず2泊3日やったんやけど、まあ、その前の週からめっちゃ忙しかったんですわ。それでもその旅に休みを取るためにものすごい勢いでちょっと頑張ってね日々を過ごしておりましたもんで、ちょっともう睡眠も足りないよ、もうこのままだと旅終わるまで私頑張れるか分かりませんねということで、ちょっと今回朝はね起きれないっていう旅で申し訳ございません。もうちょっと私今後私ともし旅行行く方いたらもう昼まで寝てます。はい、すいません。
でお昼に準備できるかなっていうことだったので、またホテルに矢部ちゃんたちを迎えに行って、で美味しいうどん屋さんがあるよっていうことだったので、そこに連れてってもらってうどんを食べて、でそこから砥部焼きっていう陶芸の絵付け体験に行って、でみんなそれぞれ集中しながら自分の選んだ食器とか花瓶とかに絵を描いたり模様を描いたりとかして
ね、え砥部焼きのそういう絵付け体験があるよって教えてくれた愛媛のお友達正猿さん、ありがとうございました。もうめちゃくちゃ楽しかったし、それぞれ性格が出すぎてもう笑いました。正猿さんは正猿さんでやっぱ上手いし、絵描くのちゃちゃちゃって可愛いな、ちいかわの、どんだけちいかわ好きやねんと思ったけど、ちいはまったら抜け出せないね、そういうところがありますね。正猿さん可愛い、ほんで外側はめちゃくちゃなんていうの、おしゃれな、そのもう売ってそうな感じの柄を描いてたし、私は私でもう絶対ミスしたくないっていうね、1個しか描けないから、とりあえずもうせっかく描くのに、なんかそれ変になったら嫌やっていうので、もうちょっとなんか他の人の空気とか読まずにもうやりたいようにやらせてもらうっていう感じやったし、たかしちゃんは才能が溢れてたねかと思ったら調べたイラストでしたねそういうとこ面白くて好き。それでもう一人富豪の方はどうしてたんだろう、ちょっと見てなかったなんかすごい褒められてた、正猿さんにすごい褒められてた、なんか才能があるよって、一番才能あるんちゃうかって言われてましたね。私は見たら影響されるかもしれないんで見ませんでしたね、出来上がるまで。出来上がったの見たけど、あ、なんかわかるって思いました。
でそれは3、4週間後にしか届かないということだったので、多分年末か年明けくらいに届くのかなっていう感じなんですけど、はい、そういうことをして、え、その後何したんだろう、あ、そうだ、その後香川のマッサージがすごいうまいお友達と合流して、素敵な観覧車があるということだったので観覧車に乗りに行って、で矢部ちゃんと正猿さんは二人で普通の観覧車に乗ったんですけど、たかしチームの三人はシースルー観覧車っていう透明の、なんかだろう、下も丸見えの観覧車に乗って、でも思ったより怖くなくて、なんかスピードがゆっくりすぎて、そう、全然恐怖感はなかったんですけど、で、ちょうど夕方っていうか夜になりかけてたので、夕焼けが見えたりとか、松山城が見えたりとかして、なんかとっても都会な場所だなぁと思って、 夜景を楽しみました。
観覧車楽しかった。もともと観覧車は好きなんですけど、年を重ねるごとに怖がりが加速してて、高っ怖っゆらさんといてってなってたんですけど、めちゃくちゃ楽しかった。前愛媛に一人でね、その行った時、2ヶ月3ヶ月前に行った時も乗ってみたいなって思ってて、その高島屋さんの屋上にある観覧車で街が一望できて、なんか一周終わった後にもう一周乗りたいなっていうか、なんかチケット何枚も買って何周もしたいなって思った。なんかいつかやりたいなと思った。観覧車何周もめちゃくちゃ贅沢で楽しかった。メンバーの分け方もめちゃくちゃ面白かった。じゃんけんで分かれて、なんかどんな会話すんのこの3人っていう3人組たちと、私と正猿さんっていうペアに分かれて楽しかったです。
でその後またホテルに送ってってもらって、でそうやっとホテルのお食事を食べるということになって、でなんだったかな、すごい立派な夕食が出てきて、コースの最初は何だったかな、ゆり根を使った寒天みたいなのが出てきたりとか、あと焼き魚とかイカとか小さめの一口大のお寿司が乗ったプレートが出てきたり、4種類の刺身が乗ったプレートが出てきたり、これなんだったかな、焼いた魚の上に、白味噌だったかな、白味噌のソースが乗ったお皿が出てきたり、あと、これなんだったかな、お酢で締めたブリかなんかのお皿が出てきたり、あとステーキが5枚くらい乗ったお皿が出てきたりとか、あとそうだ、鯛めしも出てきたんですよ、名物の。それはお茶漬けみたいにもできますよって言って出汁が出てきて、熱々のお出汁をかけて食べてすごい美味しかったですし、あと最後はデザートでスイートポテトの上に大豆で作ったあんこを乗せましたっていうのと、フルーツの盛り合わせのプレートが出てきたりとかして、たかしは普通に食べれたんですけど、矢部ちゃんと富豪の人はお腹がいっぱいだと言ってたかしに肉をくれたりとかして、はい、あとみんなそれぞれお酒を頼んで楽しみましたね。たかしは珍しいなと思った栗の焼酎を飲んでみました。なんかとってもフルーティーな香りで飲みやすくて美味しかったです。はい、そしてその後また正猿さんに迎えに来てもらって、たかしだけ松山にあるゲイバーに連れてってもらって、2杯だけ飲んでもう眠くなったので帰りますと言ってまたホテルに送ってもらいました。はい、それが2日目ですね。で2泊3日で行ったので、次の日はもう最終日なんですけど、3日目の最終日は朝ごはん、ホテルの朝ごはんが9時からということだったので、 高橋は初日と2日目に入れなかった大浴場が朝6時から空いてるということだったので、先にそっちに行って、大浴場なんかも貸し切り状態で一人で入れて、すごい景色もいいし、あとフリードリンクって言ってみかんジュースが置いてあったりとか、あとアイスも置いてあったりとかして、あと景色がすごい良くて、素敵なところでしたね。はい。
めちゃくちゃすごかったね。お部屋についてたお風呂、私夜も朝も入ったんかなけど、気持ちよかったし、やっぱりお風呂って旅行の時の朝に入るのいいなって思って、朝っていうか昼っていうかやけど、私明るい時間に入るのって本当に贅沢で気持ちいいなと思って嬉しかった。あと夜その部屋じゃない方のお風呂も行ったけど、そのたかしちゃんが言ってたみたいに外にあるそのフリードリンクとかのところで外出て夜景見てめちゃくちゃ癒されました。楽しかったね。
そしてそう、朝9時から食事だよということで、また矢部ちゃんと富豪のことを待ってたんですけど、やっぱり眠いから寝たいということで食事をキャンセルするということを伝えられましたので、たかしは一人で朝ごはんを食べに行きました。はい。それもすごい立派なお食事で、じゃこ天が出てきましたね。
ね、大変申し訳ありませんでした。私せっかくつけていただいた朝ごはんなんで頑張って食べようっていうふうに、っていうか食べたいっていうふうに思ってたんやけれども、あそこで無理したら私多分もう体調壊すなっていうふうに判断しましたね。ギリギリまで行くよという気持ちでいたんですけど、もう朝起きて、高橋さんごめん、ほんまに行きたいんやけど、ほんまにごめん、一人で行けるって、もうほんまごめん、もうやべえと、もしまた旅行行ってもらえることがあったら、朝ごはんいらん、やべえ、ごめんな、一人でもう、だから早めに朝ごはんにの時間取るべきやった。ね、お宿がいいお宿やったから、そんななんかなんていうの、自由な時間に行けるみたいなとこじゃなくて、決まってたんよね、何時に行くか。ちゃんと決まった時間に行かなあかへんくて、で富豪の方はね、ゆっくり寝られるっていうのを知ってたので、一番遅い時間にお願いしてたんよ。もうやっぱみんな生活習慣バラバラやからさ、めっちゃ朝ごはん早い人と遅い人っていうか、いらへん人とかもね、いろいろ学びました。
でじゃこ天は火で炙って食べれますよということで、それを食べたりとか、あと何食べたかな、なんかそうだ、しじみ汁が美味しくて、でその味噌汁とご飯はおかわりができますよということだったので、しじみ汁美味しかったのでもう一杯頼んで朝ごはんを満喫しました。はい。そしてまたマサザルさんが早めにホテルに迎えに来てくれたので、たかしは道後温泉のアーケード街にあるお土産屋さんに連れてってもらって、で家族へのお土産をに日本酒買ったりとか、あと友達へのお土産を買ったりとかして、でそうですね、
ほんまにマサザルさんありがとうね。私がね、もうちょっと限界を迎えて睡眠を優先するっていう旅になってしまったもんで、 いろんなところにね、たかしちゃんと一緒にいてくれて、私も本当に嬉しかった。ありがとう。
なんかほうじ茶の専門店があって、そこにあるアイスとかも食べたいなとか思ったんですけど。
え、マジ？ちょっと教えてよそれ。ほうじ茶めっちゃ好きやのに。うわ、一緒に行きたかった。ほうじ茶、まあ、行く時間なかったけど、私的に、うん、もうグダグダやったから。ほうじ茶一緒に行きたかったね。
なんかいろいろお土産を選んでるうちに時間もなくなってしまったので、道後温泉の前で写真を撮ったりとかして、でまた矢部ちゃんたちを迎えに行って、でせっかくだからみんなで道後温泉の前で写真を撮ろうってなって、そこで集合写真撮って、であ、そうだ、でその富豪はもう最初先にちょっと一足先に帰らなきゃいけないってなったんですけど、それまでちょっぴっとだけ時間があったので、1300年の歴史がある石手寺だったかな、石手寺、はい、そうですね、石手寺っていうところに行って、あ、24時間営業なんですね。知りませんでした。そこに行って、お参りしたりとか、鐘鳴らしたりとか、あと洞窟があって、そこの中を渡ったりとかして、あとなんか猫がいたりとかしたんですよね。餌はあげないでくださいって書かれてましたけど。
え、すごい、ようそこまで見てんな。餌あげないでくださいとか全く見てなかったし、あ、猫かわいいしか考えてなかった。
はい、でそこでちょっとなんか観光がてらお参りとかをして、で、富豪はもう帰る時間になったので、駅でちょぴっとだけお酒じゃなくて、富豪はお酒飲んでましたけど、みんなでお茶して、富豪を、見送りまして。で、高橋たちは、飛行機は夕方だったので、じゃあそれまでの時間どうしようかってなったんですけど、たかしが希望していた10円パンを食べたいっていうことにを伝えてたので、そこに連れてってもらって、でそしたらその10円パンがある売っているビル商業施設がなんか動物と触れ合えるちょっとした動物園的なスペースがあって、なんか、とにかくいろんな動物と触れ合えるということで、ペンギンがいたりとか、ウサギがいたり、あとミーアキャットとか、あと鳥ですね。鳥がいっぱいいましたね。
なんかすごかったよな。こんなに私が動物に興味持つって多分正猿さんが思ってなかったっぽくて、ここは行かないでしょって思ってたらしいねんけど、私すごい行きたかったっていうね。やっぱ人って聞いてみないと分かんないね、何が好きで何が興味ないか。朝ごはんより動物っていうね、まさかの事態でした。いろんな動物めっちゃ怖かったけど、意外と触れてすんごい癒された。なんかヨボヨボのネズミがいてね、ものすごい気に入りましたね。
あとなんていう名前だったか忘れてたけど、なんかとにかくいろんな動物がいて、矢部ちゃんと正猿さんはすごいフレンドリーに 動物と、触れ合ってましたけど、たかしはちょっと怖かったので、あんまり触りませんでした。はい。生き物触れ合い学校っていうところですね。はい。に連れてってもらいました。あと、念願の10円パンも食べることができてよかったですね。で、ちょっと時間は早いけど、もう空港に行って、お土産とかも見ながら、あと休憩しよっかってなって、で、そう、それぞれお土産買ったり、あとちょっと、お腹に、なんか食べ物入れてから帰った方がいいかなってなって、そう、そこで食事をちょっとして、でもう帰りの時間になって、東京へ向かいました。で、東京へ帰って、矢部ちゃんとは途中まで一緒に帰ってたんですけど、で、たかしはその後、千葉の師匠と、飲みに行く約束をしてたので、急いで、その日泊まるホテルにチェックインしたりとか、したんですけど、はい。で、その前になんかいろいろ、あったりなかったりとかして、はい。楽しんだり楽しまなかったりとかして、で、千葉の首相を1時間半くらい待たせて、ごめんなさいって言って、許してくれて、で、牛タン屋さんに連れてってもらって食事をして、で、その後上野に飲みに行きました。はい。まあ、そんな感じで、東京の最終日も終わりましたね。で、もう次の日は朝に帰ることにしてたので、まあ名残惜しさが全くなかったわけでもなかったんですけど、もうとにかく眠さとちょっとした疲れがありましたので、はい。駅弁を買って、新幹線の中でお弁当を食べながら、食べて、軽く寝て、あっという間に盛岡に着いて、で、そこから、地元へ帰るっていうような感じの日程でした。はい。
ほんまな、なんかいつも東京来てくれて、たかしちゃんありがとう。なかなか何やろう、何泊もする旅行一緒に行けることないし、あと東京にたかしちゃんが来てくれてるおかげで、やべえたかしちゃんと遊べてるからほんまに嬉しい。大変やったね、体力全員体力疲れてたと思うけど、ほんまに長い時間一緒に楽しめて嬉しかった。
そんな感じで愛媛と東京の旅行を楽しんできました。東京でも愛媛でもいろんな人に会って、もうそうですね。愛媛旅行はさすがに実現しないかなって思いながら、いたんですけど、お友達が叶えてくれたので、すごい嬉しかったし、楽しかったですね。はい。矢部ちゃんはどうだったでしょうか？
矢部ちゃんもめっちゃ楽しかった。まず、たかしちゃんとこうやって会えてることが嬉しいし、たかしちゃんが行きたい、会いたいって言ってた、愛媛のお友達と、富豪のお友達に、会ってもらえたこと、会えたことが嬉しかった。やっぱ何やろ、なんかたかしちゃんが喜んでるのが嬉しかったし、あと矢部的にはなんかいろんな、なんだろうな、 いろんなみんなの顔が見れて面白かった。その砥部焼の時もやっぱ性格で出たし、あと旅行の、あの遊び方とかもそれぞれで面白いなって思ったし、あとやっぱなんやろな、自分のことで思ったのは、お酒が好きだなお酒が好きだなっていうことと、睡眠が好きだなっていうことでしたどこに行っても結局なんか美味しいもん食べて飲んでダラダラするのが好きなんやなって思った。なんか次どこ行きたいやろうな、なんかいろいろ考えたけど、たかしさんどこ行きたい？なんか北海道って言ってたよね。矢部はいつか行ってみたいのは長崎なんよ。長崎に行ってみたいっていうのと、あとやっぱ富山好きやったからもう一回まあ行ってみたいなっていうのと、でもまあ富山は最後でいいかな。でも日本酒と魚が美味しそうやから行きたいねんけど、あと新潟。新潟はね、日本酒がすごい美味しいやん。あのポン酒館っていうところがあるらしくて、ツイッターのお友達とかが行ってて知ったんやけど、いやそこ行ってみたいな。新潟行ってみたいですね。あとは青森の奥入瀬っていうところが、自分の祖母がね旅行が大好きな人で日本中行ってた人なんやけど、すごい良かったよってあれだけ行った祖母が言ってたんで、まあ、いつか行きたいのは奥入瀬。あと鳥取砂丘、あの記憶がない頃に家族に連れられて、多分赤ちゃんの時に写真が残ってたけど、砂丘って行ったことないから、まあ、見てみたいなっていうのかな。北海道も行ってみたいけどね。で行くんやったら札幌とかそういうところよりは、あのものすごいこう暗い感じの港町とか、なんかこう吹きすさぶ風みたいな。雪はちょっとね、雪がすごい時期は悪い。ごめんなさい、喋りすぎました。そんな感じです。
はい、ということで今回も聞いていただいてありがとうございました。じゃあ矢部ちゃん行きますよ。
いやー、なんかこの遠隔やのにこういうの楽しいな。何？いや、たかし、いいよ、おいで。
5、4、3、2、1、せーの、
みんなも愛媛行っちゃおう。そして今回、愛媛旅、いろんなところ連れて行ってくれて、いろいろ、プランを考えてくれたまさざるさん、まさざる TV ことまさざるさん、ほんまにありがとう。そしてもう一人、お名前出していいかわからないけど、出さないけど、愛媛のお友達、忙しい中時間作ってくれて、お顔見れて嬉しかったよ。一緒にカラオケできてありがとう。ほいでからに、わざわざ今回ね、香川から駆けつけてくれたお友達も、あんた本当に大変な中ありがとうね。私あんたと喋るのも、食べるのも、歌うのも、楽しむのも全部好きですよ。今回も本当時間ない中、短い時間やったけどありがとうね、来てくれて嬉しかった。そしてたかしちゃん、いつも時間作って移動も大変な中来てくれてありがとう。めっちゃ嬉しかった、会えて。そして最後に富豪の方、本当に誠にありがとうございました。楽しかったね。